1,2,3。
しなくてもいいけどあると嬉しい、小鉢に入ったお惣菜。
夫ナッチと
妻もちこと
時々あん、
お昼ご飯のおしゃべりを、ひとりご飯のお供にどうぞ、聞くお惣菜。
いただきまーす。どーん。恒例の。
なんか毎回、その入りに、うどーんって言ってる番組じゃん、これ。
聞くうどん。
聞くうどんになってるじゃん。今日はでもほら、うん、チーズおかかおにぎりもある。
はいはいはい。
うどん屋さんのさ、うん、ご飯とのセットあるじゃん。
あるね。
ああいうイメージだ。
はいはいはい、
朝チーズおかかおにぎりを食べたんですけど、うん、それの残りがあったから、
うん、
でもそれだけじゃ足りない量だったから、
はい、
うどんを、
うどんをね、
野菜をたっぷり、肉も入れて、
うんね、
この中くらいのやつ1個もらっていい？おにぎり。
はいはい。
海苔をね、まあ、ちょっとね、いいよね。
中学校の国語の授業でさ、
うん、
文節に区切るときに、
うん、
ねを入れられるところで区切ると良いって習わなかった。
やった。
ね。おにぎりをね。
うん。懐かしい。
うん。
小学校で習った国語の知識で覚えているものの数少ない一つかもしれないな。
文節に区切ると何がいいんだっけ？
テスト問題に答えられるぐらいしか思いつかない。
文節に区切ることができると、文節に区切ることができるってこと？
うん、そうね。
なるほど。
なんかあるかな、文節に区切ることで。生活に役立つことが。
生活か。言語のことを真面目に考えて生活に役立つことって多分そんなにないよね。
そうね。
うん。
教養みたいな感じ？
というか、適用範囲が生活じゃない気がする。
そう？
いや、どうかな。失言をした気がする。
そう？いや、まあ、言葉も生活に不可欠じゃん？
うん。
人間社会を生きる上には。
うん。いや、そうなんだけど、言語は生活に不可欠なんだけど、
うん、
言語のことについて知ることとか考えることってそんなに重要じゃないかもしれないなという話なんですよ。
うん。例えばさ、まあ、道具として使うっていうことがメイン。
そうそうそうそう。
生きる上では。
うん。
うん。
便利に使えるお玉を持ってることは大事だけど、
うん。
そのお玉の曲線がどのようにデザインされているかっていうことを知ることって、
うん。
表層的にはあんまり便利じゃないじゃん。
うん。わかりやすい例えだよね。
そう、そういう意味で、文節に区切れて生活に役立つことってあるっけっていう問いに関しては、文節を知ることが役立たないとは言わないが、生活に役立つかと言われるとちょっと疑問みたいな。
いや、そうだと思ったから聞いてるんだよ。なさそうだから聞いてるんだよ。いや、でもなんか、ナッチさんなら何かひねり出してくれるかなと思って。例えば、ね、無理やり。
ひねり出さなくていい方向に頑張っていってしまった。
でもなんで覚えてるんだろう。使わない知識って忘れていくじゃん。
うん。なんだろうね。キャッチーだったのかな。
うん。面白かったんだろうね。
そうね。
やるのが。
うん。
なんか遊んでるみたいじゃん。
うんうん、うん。
根をつけて、
うん。
遊ぶなんてさ、あの、蜂が飛ぶにさ、ルー入れるみたいな感じでさ、ブルンブルンブルンってやるやつと一緒でさ、
はいはいはい、
遊びの延長みたいなのが、教科書とかドリルで最もらしく扱われていることが小学生的にすごい楽しかった気がする。
はいはいはいはいはい、はい。うん。
先生がさ、大人がさ、うん、ここで根を入れるんだよ。根を入れると
確かに、ね、
僕はね、ほら自然な日本語でしょみたいなのを大人がもっともらしく言ってるのってさ、
うん、
子供的に楽しいよね。
確かにね、
うん、
学問勉強だと思ってたらなんかこう砕けてるぞとかキャッチーだぞみたいな、
うんうん、
そういうのさ、
うん、
塾の先生がうまいよねっていうイメージない？
まあそれはうまいかもね。
この先生ももちろんいろいろ考えてるんでしょうけど、
うん、
高校受験の時に学習塾に行ってたんだけど、
はいはい、
世界史の授業で年号を覚えたりするじゃん、
うん、高校受験？
高校受験、
高校受験、
あ、高校受験だから世界史じゃなくて社会だね。まあ年号覚えたりするじゃん。
するね、うん、そっか。
で、その時に塾の先生から聞いて未だに覚えてるのがあって、仏教が日本に伝わった、
うん、
伝来したのって、
うん、思い出せない、
538年なんですけど
、うん、
あ、これ現在の教科書で変わってるとかいう話は知らないよ、
うん、
あるかもしれないんだけど、
うんうん、ま
あ、当時538年と習っていて、
うん、
その社会の担当だった塾の先生が、
うん、
くだらの国から仏教伝来ご参拝ご参拝って言って、
ご参拝
もうね、意味とかないのなんか楽しそうな語呂だけっていうの
よ、わかるわ、でも
だったんだけど、
うん、
未だに覚えてますね、
うん、
この記憶20年持続します
ご参拝ご参拝わかる。でもなんかそういう部分的になぜか記憶に残る授業ってなんか真面目な内容のさ、重たい内容とかはさ、
うん、
もあるけど、
うんうん、
そうじゃないのもあるよね結構ね、
うんうん
うん、私はさ、もうなんかこういう話をすると自分の中で必ず出てきてしまうのが、
うん、
高校の時の生物の授業で、
うんうん、もう笑ってる
生物の授業でさ、うん、あの鳥の鳴き声を覚えたんですよね。
ほうほうほうほう。
なんか先生があの高校教師になった理由が、
うん、
長期休みがあるからですって言ってた人で、前もちょっとだけ話題にしたかもしれないんだけど、うんうんうん、そう、なんかで夏休みのたびにボルネオ島とか行ってさ、
うん、
まあ、自分の研究をするんだけど、
うん、
なんか1年生のさ生物の授業で先生がこう、うん、農作業に行くようなカゴを背負ってね、
うん、
あの学校の中の、散策をするんですよ、
うん、
で雑草とかの、あ、これはなんとかなんとかで、なんとかなんとかですっごい早口なの。
はいはいはいはい。雑草の名前を、
うん、
うんうん。
その辺になってるのは、あ、これなんとかなんとかですね。で、全部わかるんだけど。
うんうんうん、
そう、それで、あ、今鳴いたのはなんとかですっていうの。鳥とか鳴くと、
うん、
あ、今のはなんとかなんとかですね。いや、わからんし、みたいな感じなんだけど。
うんうんうん、
そう、なんか、あの、ハシブトガラスとハシボソガラスの違いとか、
うん、
未だにカラスが鳴くと、
うんうん、
今のハシブトだとか聞き分けてしまう、なんかそう、なんかあのツバメの声が土食って虫食って渋いって言ってる風に聞こえるとか、
へえ、
うん、
自業自得ですよね
いやいやいやいやいや、そんなマジレスいらんがな
土食って虫食って渋い、
そうそうそうそう、
渋いもん食うとるからや。
でも実際にそれをそう手元でさ再生して、その時はスマホとか全然そういう時代じゃないからさ、
うんうんうん、
なんかそういう電子機器、なんか音声、鳥の音声を聞くための先生が用意してくれた電子機器を貸し出してくれることができて、それをこうあので、確かになんか全然土食って虫食って渋いとは聞こえないけど、チュチュチュチュチュチュみたいな、なんか他の鳥とはちょっと違う、
はいはいはい
はい、なんかちょっとぴちゃくちゃ喋ってるみたいな声だなとか、うんうん、なんかね、そういうのは覚えてるよね。
うん。いけないよね。
あ、そう、四十から鳴き声とか、まあ今四十から鳴いたとか、
うんうん、
なんかその当時も全部鮮明に覚えてるわけじゃなくて、これ覚えやすいとか、よく聞くとか、
うん、
あの、キジバトとかさ、
はいはいはい、
デーデーポポみたいなやつとかさ、
うんうんうん、
よく聞くやつとか、カラスとかも、
うん、
そう、そういうよく聞くやつは、鳥の声がすると、
うん、
当時の知識を 引っ張り出してしまう。
いいね、そうやってさ、日常に使う機会がある知識を覚えさせてくれるといいよね。
うん、そうすると忘れないんだよね、だから。
そうそう
そう。使うからね。
うん。いや、まあ、仏教伝来忘れないんですけど、使う場面ないなって、今思った。
そう？いやー、使う機会来るでしょ。仏教が。
こういう、ポッドキャストで喋るとか、そういう時にね。
そうね。使わないけど覚えてるを探したいな、私も。使わないのに、まあ、文節はそうだけど、うん、使わないのに覚えてるなんかあるかな。
高校数学で。
うん。
加法定理って習うじゃん。
うん、名前は知ってるけど、何やったか全然覚えてない。
三角関数で、サイン何度っていうのを扱うじゃない、
うんうん、
で、その何度の部分が何とか足す何とかになってる場合に、これはサイン A 足す B っていうのは、サインとコサインの、サイン A とサイン B とか、コサイン A、コサイン B を使って表せるんですけど。
うん、あー、なんかそういうのやったぐらいに、
うん、
なってます。使わない知識。
で、それが、
うん、
サインの加法、サイン A 足す B が、サイタコスモス、コスモスサイタ、
うん、
っていう風に覚えると。
うん、
サイン A かけるコサイン B 足す、サイン、コサイン A 足すサイン B か。
うんうん。こうやって言われたら一気にやったのが増したわ。
ね。で、コサインの A たす B が、コスモス、コスモス、咲かない、咲かないって習った。
それは知らない。
っていうのは、コサイン A かけるコサイン B、マイナス、サイン A かけるサイン B。
なるほどね。
咲かないの部分でマイナス。
マイナス。
マイナスだから咲かないっていうのさ。
うん。
別に語呂合わせとして、コスモス、コスモス、咲いた、咲いたがあってもおかしくないんだけど、
うん、
もう、なんかこう、セットで覚えちゃってさ。
うんうん。
ロジックじゃなくって力技で覚えてるっていうのが、五三波もそうだけど。
五三波面白いな。
うん。不思議だよね。
うん。でも暗記なんて結構力技だよね。
うん。
でもまあそういうのは、ちゃんとストーリーを理解して、覚えていれば忘れないのに、力技で覚えたのは忘れるよっていうのが一般論だけど、力技でも覚えてるのはあるよっていうの。
力強すぎたら覚えてる
そうだね。でも私だからほとんど暗記科目で当時は覚えてたこと全部忘れたな。
うん、
なんか単語を聞けばああやったなって思うけど、全然ちゃんと知識として人に説明したりとか絶対できない。
うんうん、だからその原理を覚えつつ、語呂合わせとかはなんかその補助とかに使えると良いなと。
うん、そうね。
うん、加法定理とかもさ、証明できる状態であることっていうのは結構大事だと思うんだよね、語呂合わせも覚えてても。
なるほどね、
本当にこれで合ってたんだっけっていう確かめが自分でできるっていうこと。
導けるってこと。
そうそうそうそう。
なんか使わないけど覚えてるやつを引き出したいけど何も出てこないな。なんか中学校ぐらいの授業の知識をぐるぐる頭で、授業の知識じゃない、覚えてるシーンを頭の中で再生してて、ふと思ったんだけど、中学校の英語の一番最初の授業って覚えてる？
わかんない。
覚えてないか。そう、なんかその当時はさ、中学生からが英語初めてスタートする教育課程だったからさ、ゼロベースのところで先生が入ってきて、1時間目の授業は、なんかこう、Hi, I'm なんとかとかやると思うじゃん。
うんうんうん、
でもなんか1時間目の授業は教科書も開かずに、なんか先生が、I'm here と、there みたいな。here と there をずっと先生が、なんか自分を指したり、あっち側を指したりしながら、何の説明もなくやっていた記憶が、今こう、いろんなシーンをね、探してる中に出てきて、あれ衝撃だったんだろうね。それなりの
コンテンポラリーアートじゃん。
コンテンポラリーアートなの
という風に捉えることはできるよね。
そう、うん、まあ確かに説明なしでなんかその、もうなんか 見たものに任せるみたいな感じの委ね方はね、
うん、
今考えるとそういう捉え方もできるけど、
うん、1回目の授業はもうそれだけで終わったの、うん、
いやーだけだったのか、
うん、
最初のなんか何割かがそれで占められてたのかは知らないけど、
はいはいはい、
まあだいぶ何回かやってたイメージはある。
45分とか50分とかあるよね、1時間って、
うん、だからまあ全部ではなかったんだろうね、うん、
それで終わっててさ、
うん、
終わってたとしてさ、
うん、
2回目の授業でいきなり教科書開いて自己紹介とか始めたら何だったのってなる。先週のあれ何
ってでもな、今考えてでもなぜあそこから始めたのかはちょっと興味あるね。その当時はあんま深く考えなかったけど、うん、なんかね、逆に面白いな。ヒアとゼアから始めるって、
うん、
なんだろう、ちょっと面白くない？
その発想はないよね、
うんうん、人になんかこう教えようと思って、
うん、
まあね、まあ、と女の先生だったけど彼女なりの何か考えがあったんだろうなって、うん、今なら思うけどね、
うん、
なんかこう英語的な考え方の一つではあるよね、そういう、
はいはいはい、
なんか日本語みたいに、
うん、
助詞を使わない単語っていうかさ、
うん、
here ってなんかここにとか、
うんうんうん、助詞まで単語の中に含まれてるってイメージだよね、
うんうん、here there オーバーベアぐらい言ったかもしれない、
うんうんうん、
なんかそういうもやっとした概念を、
うん、
日本語からの直訳じゃなくてジェスチャーとかで体感的に、はいはいはい、うん、染み込ませる的な試みだったのかもしれないなって、うんうんうん、今解釈しようと思えばね、
なるほどね、
そうも捉えられて
て、うん、確かに
当時は何もわからないまま突然先生が入ってきてそういうことを言い出したから、
うん、
私たちの頭のようにハテナハテナハテナだったけど、でもなんかそれはそれで言語習得という観点から見ればいいのかもしれないなって今話しながら思った、
うん、そうだね、逐一日本語に直して考えるということをしないのだぞっていう話をしようとしたのかもね、
うん、そうかもしれ
ない、うん、もう一個の可能性として先生もその時点でヒアとゼアしか知らなかったってこともあるかな。
毎週次の、毎週っていうか毎日じゃあ覚えてきてたもん、うん、次に教えるやつを、
うん、I'm here っていうのはダブルミーニングで私も今これまでここぐらいしか知りませんみたいな、
今この地点にいますってこと、
そうゼアに行きたいんですけどI'm here です
いやそうだとしたら毎日頑張ってたんだな。
そうね、
印象的だった授業とか覚えてる授業だったらもっといっぱいあるけどね、うん、知識になってない、
うんうん、知識使わないと忘れてくよね、
うん、
忘れてくというかきっかけがあれば思い出せるものとしてどっかにしまわれてるんだろうけど、
うん、あ、そうそう、うん、そうだね、
なかなかこういう場面で記憶を掘り起こそうと思っても出てこないよね、
うん、でも今はさ、
うん、
暗記で覚えると忘れるっていう話をさっきちょっとしたけど、
うんうん、
私たちが、中高生だった頃とは変わって、
うん、
何でも映像があるじゃん。YouTube とかさ、
うんうんうん、
もう学校でもタブレットとかさ、
はいはい、
何でも映像コンテンツがあるから、すごいそれ羨ましいなと思って、
うん、
なんかストーリー理解できるじゃん、それこそ。歴史とかもさ、
はいはいはい、
そうね、なんかドキュメンタリーとかさ、見てさ、
うんうんうん、
こう映像として整理されたものを、
うん、
理解できるの、本当に羨ましいなって思って。私は映像を見て、映像を見るって言っても、それなんか予備校講師の面白い授業とかの映像は見てたけど、
はいはいはい、
そういうんじゃなくて、なんかね、こう、ドキュメンタリーチックなというか、当時の、うん、NHK とかで昔やってたやつとかさ、うんうんうん、そういう理解ができるのはいいなって思う。
うん、
う
ん、
うん。多分、科学とかもそうだよね。
そうね。
実験とかも実際そこで、全部の実験ができなくても、
うん、
映像で見て、あ、こうなるんだってさ、わかるじゃん。
うん、うん。
紙で見るより。
うん。
これはいいよね。
うん、そうね。 勉強に限らず、なんか習得するとき、なんかスポーツとかなんとかなんでもいいけど、に結構 YouTube の動画がさ、
うん、
いいリファレンスになるもん
ね。なるね。
自転車の乗り方とかね。
うん、結構速くなる方法とかね。
そうそうそう。っていう時代がすでに来てますね。
うん、まあ料理とかね、レシピもいっぱい動画あるしね。
うん。うん、でももうすぐ次が来ると思ってて。
うん。何が来るの次？
今はさ、この今の話の流れだと、うん、全員に同じ教科書、
うん、
固定されたメディアで教えるということをやってきたと。
うん。
うん、
昔がでしょ？
そう。
うん、
で、今それぞれが自分で、動画、音声などなどのコンテンツを選択して学ぶことができるようになってきた。うんう
ん、はいはい。
でも、うん、今って、その、まあ、膨大だとはいえ、
うん、
人が一個一個そのコンテンツを作ってるわけだよね。
そうだね。
うん、だから、みんなのためのコンテンツっていうのがたくさん溢れてて、
なるほど。
それを一人一人が自分で選び取りに行くというのが現状なんだが、
うんうんうん
うん、次に、もうそんな遠くない、あと数年のうちに、その一人一人に合わせたコンテンツというのが無限に生成されるというのが来るだろうなと、
はいはいはい、
来るだろうって別に僕が予想してるわけじゃなくって、
うん、
そういうことを視野に入れて研究とか開発とかしてる人たちがすでにいるよっていう話なんですけど。
なるほどね、
うん、
なんか今の時代でもすでになんかこの動画を見た人はこちらの動画も見ていますみたいな単純なおすすめ機能はあるじゃん、
うんうんうんうん、
個別に最適化されたっていうのがもうちょっとどういうことか具体的に教えてほしい。
そのレコメンドアルゴリズムは引いてくるコンテンツ、
うん、
リファレンスは
誰かが
みんなのために作ったものなわけですよ。その動画コンテンツ自体が自分専用に組み替えられて作られて、でインタラクティブに変化する学習コンテンツであるということ。
それはさ、
うん、
なんかこう、なんか既存の発想の延長で考えてしまうと、
うん、
こうブロックみたいに、コンテンツがさ、ブロックみたいに、
はいはいはい、
何、丸1、丸2、丸3、丸4みたいな風にできてて、
うん、
あなたは1と3と5みたいな
風
に編集されて、自分にこう、提供されるのは、わかりやすいんだけど、
うんうん、
そうじゃなくて、なんかこう、映像コンテンツみたいな、なんかそういう編集作業をしてくれて届くみたいなイメージ？
まあ、そうなんじゃないかな。僕も具体的に想像して言ってるわけじゃないけど、
うん、
もう僕らが触れてるやつとかだと、
うん、
なんか言語習得とか、まあ、算数とかのドリルとか何でもいいんだけど、うん、なんか間違えた問題をちょっとアレンジして出してくれるみたいな
ことがさ、うん、あるあるある、
よくあるじゃん、すでに、
うん
う
ん、
そういうもののもっとすごい版みたいなことだと思う。
なるほどね。もっとすごい版最後だけなんか
今何をやるべきかっていうことをどんどん、
うん、
あの投げてくれるみたいな。
はいはい。それはなんかもうすでにありそうだな、なんか。
あ、すでにあると思う。でそれが発展してくるよねっていう話、うん、まあ、みたいなことを言ってるわけですけど、
うん、
お惣菜は相も変わらず誰のためかもわからないコンテンツを毎週公開し続けております。
そうだね、
うん、これをお聞きの皆さんのためにそして僕らのために。
そうだね、
うん、
ライフログだね、
うん、そうそう。でそのコンテンツがですね、
うん、
ちょっと出張しますよ。
あ、そうだった、この話忘れてた。
そうそう、あのホンダ、自動車メーカーのホンダがね、ロードボイスっていう新しいサービスを始めるんですけど、地図上にポッドキャストのエピソードを置いていって、そこの近くを通ると自動的にそれが再生されるみたいなポッドキャストアプリ。
地図上にね。
そう。
あ、なんかドライブとかで車で聞くイメージ？
うん。とか、まあ散歩でもいいんだろうけど。
ああ、そっかそっか。
うん。なんか例えばどっかのさ、 カフェの話をしているエピソードがそのカフェにピン止めしてあって、
はいはいはいはい、
その近く通るとそのエピソードが再生されるみたいな、
うん、なるほどね、
うん、でそのロードボイスっていうアプリがねあるんですけど、なんと聞くお総勢誘っていただきまして3本ほどエピソード提供させてもらいました。
そうでした。
うん、今、あの、東京と神奈川でしかサービスが。
そうなんだよ。
始まっていないので、そっちの話をね、ひねり出して。
ひねり出してね、なんとかね。
3本ほど喋りましたね。
いや、もう福岡だったらね、
うん、
こう、ま、めっちゃ出てくるけど、
うん、
ちょっとね、弱いエリアだったね。
まあ、とはいえ、楽しくおしゃべりできたんじゃないかと思ってるんで、皆さんにもぜひ聞いてほしいんですけど。
そうですね。
はい。
珍しく、なっちさんよりもしこが喋ってる。必然的に関東出身なのが私だから、
そうそう、
どうしてもその比率が多くなって、すごい慣れなかった。こんな喋るはずじゃなかったんだけどって思いながら。
ずっともちこのターンみたいな、ね。
そう、でもこの場所の話私しかできないからしょうがない喋るかみたいな感じで喋るっていう、いつもとは違う感じが聞けるかも。
うん。まあ、面白かったね。
面白かった？
うん。でね、
うん、
そのエピソード3本あるんだけど、この聞くお総菜のエピソードとして明日から3本1本ずつ公開していこうと思うので、突然いつものと違うやつが始まるんですけど。
ああ、そうだね、うん、
ロードボイスのアプリがね4月入ってから公開されるらしいので、
うんうん
うん、それをインストールして東京神奈川あたりで聞くお総菜のエピソードがあるらしいぞって地図をね。
そんな期待値上げるとこう大した話してないから
まあまあ、このね、いつも通りこのまんまでも聞けるし、ロードボイスのアプリ上でも聞けますよという話ですね。はい。その偶然僕らが喋った場所の近くにいる人は、
うん、
行って聞いてみると楽しいんじゃないですかね。
ああ。ここか、みたいな、うん。
行ってきたよ、みたいな感想が届くといいね。
そうね
はい、というロードボイスのお知らせでした。はい、
ぜひいつか福岡でも
ね、
ね、やってくれるといいなーって
。うん、もう福岡の話取りためとく。
あ、それいいよ、ね、
取りためとくというかもう公開しとく
そうだね、もうなんかそうだね、なんか番外編みたいな感じで、うん、勝手に福岡のスポット情報を喋り始めたらいいかな。
うん、そうそうそう。
ね、通常コンテンツとは別にこう短めのさ、
うんうん、
まあ、10分くらいのやつ、
うん、
場所紹介。
ロードボイスのアプリに登録できないけど、
うん、
タイトルにロードボイス用意してて。
将来福岡に来た時のためのロードボイスを。
そうそうそう。
そうね。
もうだから福岡でもしローンチされたら、
うん、
聞くお総菜のエピソードが百何十本とか一気にドーンって入るみたいな。スパム。全部ちゃんと間違いなくその場所について喋ってるんだけど数が多すぎてスパムっていう。
もう出入り禁止やあー危ない危ない
はい、聞くスパム
まあスパムにならない程度、
そうね、お惣菜と認識してもらえる程度にやりましょうか。そうそうそう、歌いますか。
はい、
おにぎり用の海苔また つまみに来てね。ごちそうさまでした。